好，弟兄姐妹们，早上好。
皆さん、おはようございます。
我在决定那个今天讲到的题目的时候，就深深的感到人是需要一些管束的。
本日のテーマを考えているときに、人間とは、本当に管理されることが必要だということを感じました。
我很早以前就决定在我们这里分享实践。
長い間の前に、皆さんの前で実会についてお話ししたいと思いました。
所以这就是个管束。
実会こそ私たちを管理するものです。
我不能讲完第六戒，直接就讲第八戒去了。
第六回を話した後に第八回に移ることはできませんね。
只能一戒一戒的这么讲下去。
一回ずつ語りたいと思います。
我想说什么呢？
私たち、何を話したいのでしょうか？
其实我自己本心我不愿意讲这样的题目。
実はこのテーマについてお話したいと思ったことはないんですけれども。
但是神给我们传道人的呼召就是这样。
伝道者に対して神様が与えられた感動とはこういうことです。
神全备的旨意，我们没有一样可以避讳不讲的。
神様が私たちに与えてくださった御心、これは語らずにはいられません。
所以你们当中无论何人死亡，他的罪不在我身上。
だからそれによって私は語ったことによって罪を私に記されることはありません。
我们就是要这样一句一句的学习主的话语，学习主的旨意。
神様の御言葉を一音一句ずつ勉強していきたいと思います。
不可奸淫的这个诫命实际上是有关婚姻的。
関与してはならないこのことは結婚と関連があります。
希望我们能够从今天的教导当中学习到，我们要好好经营我们的婚姻。
本日のテーマを通じて私たちが結婚生活をきちんと営まないといけないということを勉強したいと思います。
我们也要努力逃避淫行。
また不貧困から離れなければいけません。
仰望我们主耶稣基督的福音。
それによってイエス・キリストの福音を仰ぎましょう。
首先，这个诫命是有关婚姻的诫命。
これは結婚に関する戒めです。
不可奸淫，它这句话的最直接的翻译是“你不可以通奸”。
この関与してはならない、このより正確な翻訳なんですけれども、これはあなたは通じてはならないという意味です。
最狭窄的翻译是“你作为男人不可以通奸一个已婚妇女”。
これをさらに狭めた翻訳とすると、あなた、つまり男性のことですね。男性は他人の妻と通じてはならない。
其实十戒每一戒，它都是指这一类罪行当中最严重的那一样。
十戒っていうのはこのたくさんある、罪の中をこうまとめた一つの文章であります。
所以不论男女，我们任何在婚姻之外的性关系。都是违反这个诫命。
つまり男女に限らず、この結婚生活外にて性の行為をしてしまうこと、これ自体が罪となります。
而在这里头当中，他觉得最严重的是，你作为一个男人，你不可以通奸已婚妇女。
そしてこの中において一番厳重なもの、それはあなた男性が他人の妻と通じてはならないです。
大家理解为什么这里头有这么严重的意义吗？
なぜこの中にとても危険な意味が含まれているか皆さんご存知ですか？
我们杀人，这个人的生命就没有
了。私たちが人を殺めたとします。そしたらその人の命はなくなります。
而这里所说的奸淫，比如说是跟另外一个已婚妇女。
例えば他に結婚された夫人妻と。
会发生什么情况？
どういう状況が起こるでしょうか。
一种很严重的情况，你把人家整个一个家族被你偷掉。
この妻と、その他人の妻と関係を持つということは、その家庭を奪い去ってしまうのと同じなのです。
这个家族以后可能子子孙孙传递的不是这个家族的血脉，而是你的血脉。
もともとはその家族が一代一代ずつ子孫を残していくはずだったのに、それがあなたの元へと戻ってきます。
所以在圣经中，尤其是旧约圣经中，认为这种行为是最严重的。
なので旧約聖書においてこのような行為こそ最も厳重であると書かれています。
实际上就等于你在地上夺走了一个人永远的盼望。
つまりこれは地上においてあなたがその他人の永遠の望みを奪い去ってしまったのと等しいのです。
夺掉了他的子子孙孙，
その人の子孫を奪い去ってしまったのです。
所以我们也可以看到，我们的主、我们的神，他对婚姻是多么的重视。
なので神様は私たちの結婚に対していかに重視されているかがわかると思います。
他造人是又造男又造女。
神様は男も作られてしまた女も作られました。
他让男女结为一体，去生养众多，遍满地面。
そして男女を一緒にして、そして産めを増やせという御心を与えました。
我以前在这里讲到，跟大家提到过。
以前に皆さんとお話したことがあるんですけれども。
这种生养众多，遍满地面，就是在扩张神的国度。
産めを増やせという御心は、これは神の国が広がることを意味します。
这是创世纪里面的大使命。
これは創世記における大使命とも言えるでしょう。
而这个起点是婚姻，一男一女。
そしてこのスタートポイントなんですけれども、これは一人の男性と一人の女性。
这是人和人之间可以有的最亲密的关系。
これは人間の生活の中において最も親密な関係を表します。
所以旧约中反复会提到以色列，你是我的，你是神的妻子。
なのでよく旧約聖書で言われますよね。イスラエルよ、あなたは私の妻である。
到新约当中，主会强调教会是他的心腹。
そしてまた新約聖書においては、教会こそが、イエス様の、花嫁だというふうに書かれています。
我们永恒的盼望就是主耶稣基督。在天上要迎娶他的心腹。
私たちの永遠の望みというのは、イエス様が天において私たちを、めとるということです。
这是圣经从一开始到最结尾处对婚姻的重视。
それなので聖書は旧約であろうが新約であろうが結婚についてとても重視しています。
所以神赐下这个诫命。
なので神様はこの、この、訓戒を与えになれ、なられました。
你不可奸淫。
あなたは姦淫してはならない。
四个字前面要加注一个你，你不可奸淫。
この中国語で言うと四つの文字なんですけれども、日本語で言いますとあなたは姦淫してはならない。
你要尊重神所设立的婚姻的制度。
あなたは神様が設けてくださったこの結婚の制度を重んじなければいけない。
你自己的婚姻，别人的婚姻。
あなたの結婚、そして他人の結婚。
在神的眼里，这些都是神圣的。
神様の目において、これはすべて聖なるものです。
神喜悦我们有一男一女、一生一世、一心一意的婚姻。
神様は私たちに一組の男女、そして一生続く結婚、また、一つの心を持って支える結婚生活を望まれています。
在旧约中，甚至在新约中，神允许一些特殊情况下的离婚。
旧約聖書においては、神様は特別な状況においての離婚をお認めになっておられます。
按主耶稣的话，因为犯奸淫的原因。
例えば、イエス様の言葉を借りると、姦淫を犯したもの。
按保罗的教导。
あるいはパウロの、教えに基づくと。
如果我们不幸的丈夫，我们不幸的妻子，他愿意，他要自己离开的话，就随他去吧。
私たちの、イエス様を信じない夫、あるいは私たちのイエス様を信じない妻が去りたいというのであれば、それは去らせてもよいのです。
神因为我们心硬，因为这个世界犯罪后的结果，允许这种情况发生，不等于说神喜悦这种情况发生。
私たちの心は固くななので、神様はこのような立法をお与えになりました。ただし、だからといって離婚を神様が喜ぶはずはないのです。
所以弟兄姐妹、当我们婚姻中遇到有一些问题的时候、不要第一个念头蹦出来。
そのため私たちが結婚生活の中においてうまくいかないといったときに、このような考えを持たないでください。
老子不跟你过了。
私はもうあなたと生活はしない。
老娘走了。
私はもうこの結婚から去る。
不要想着以离婚来作为解决婚姻问题的方法。
離婚によって私たちのこの問題の解決としないでください。
因为在神的眼中，婚姻是神圣的。
神様の目において結婚生活は聖なるものです。
他喜悦我们一生一世、一男一女、一心一意美好的婚姻。
神様は私たちが一組の男女、そして一生続く結婚生活、また一つの心を持って支える結婚生活を望まれています。
永远不要想下一个会不会更好。
私たちは絶対にこういうふうに考えないでください。次はもっと良くなるということは考えないでください。
我们只知道这么做，我们自己会更糟。
私たちはこのようにすることによってより悪い状況にと陥ってしまうのです。
这是神对婚姻的重视。
これこそ神様が結婚に対する重視です。
所以他在十诫当中专门赐下这个诫命来告诉我们你不可奸淫。
だから神様はこの十戒の中でこの第七つ目の戒めとしてあなたを寛容は犯してはならないという戒めをお与えになったのです。
要維护神所设立的婚姻。
神様が与えてくださったこの結婚を守らなければいけません。
对于这个诫命，我们要做正面的事情来执行，也要做，怎么说呢？也要避免一些恶的事来执行。
私たちはこの結婚生活を守るために積極的に行わなければいけないこと、そしてまた何かから離れなければいけないこと、この2つのことから話したいと思います。
我们中国人都听说过大禹治水的故事。
皆さん中国の物語で大禹が洪水を治めるという物語を聞いたことがありますか？
当洪水来了之后最好的办法是什么？
洪水が押し寄せてきたときに何が一番いい方法でしょうか？
大禹之前的人是到处去堵。
大禹、彼は昔は洪水を止めようと、いろんな各地の場所で止めようと思っていました。
我们说该堵还要堵啊。
もちろんその止めなければいけないところはもちろん封鎖します。
但是在堵之前要做的事情是什么？
ただし止める前に皆さん考えてみてください。やらなければいけないのは何でしょうか？
要通。
通じなければいけない。通さなければいけない。
所以圣经当中有这样的教导。
聖書の中ではこのように書かれています。
哥林多前書七章二到三節。
コリント人への第一コリント人への手紙七章の二から三節。
但要免淫乱的事，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫，丈夫当用合一之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。
しかし不貧困を避けるため男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。
是孔子说的吧？食色性也。
孔子はこのように語られていますが、
也就是说我们想吃好吃的。
つまり私たちが美味しいものを食べたいと思う。
男生喜欢女生、女生喜欢男生。
そしてまた男性は女性が好きで、女性が男性に好きになる。
这是我们的本性。
これは私たちの本性です。
你要不是这样，这问题很大。
逆に言うと、これってないのであれば、それこそ問題ではないでしょうか。
我们说圣经对我们的教导和我们传统中国啊或者其他国家教导是不一样的。
私たちがよく読むその聖書というのは、中国からの言い伝えであったり物語と教えにおける教えとは違うことが多いのです。
中国人的传统叫做存天理灭人欲。
中国語の儒教においてこのような言葉があります。天理を残し人の欲を滅ぼす。
这个词大家都听说过吧。
皆さんこのような言葉を聞いたことがありますでしょうか。
中国很多乡村都有所谓的贞洁牌坊。
中国においては、多くの、田舎の場所で、こういう看板が掲げられているんですけれども、
一个十七岁的女孩丈夫去世，按当时的伦理她要终身不可改嫁。
当時は例えば17歳の女性がいたとして、その彼女の夫がこの世を去ってしまった場合、その17歳の女性はずっとやもめでいなければいけません。
这叫存天理灭人欲。
これは天理を残して人の欲を滅ぼすという言葉です。
我觉得这不像灭人欲，这要灭人啊。
これは本当に人の欲を滅ぼすだけではなく、人自身を滅ぼしてしまうと考えます。
也就是说，很多国家传统那个道德都是一种所谓的禁欲的道德。
なので、その伝統的な教えというのは人の欲を滅ぼすことを前提に成り立っています。
他认为你有这个欲望是个坏事。
つまりその人の欲が存在すること、これ自体が良くない。
但是人有这个欲望是谁的创造？
しかし人が欲を持つのはこれは誰の創造でしょうか？
是神的创造。
これは神様の創造です。
圣经对我们的教导从来不是要让我们去做苦行僧的。
神様の御心というのは私たちが苦行を通じて欲を封じるということではありません。
神創造的这美好、神也希望他的子民能够享受他创造的美好。
また神様はこのような欲をお作りになられましたので、私たちはその欲をもとに楽しむということを神様は、御心としてお与えになっています。
所以男生就应该喜欢女生、女生就应该喜欢男生。
つまり男性は女性を好きであるべきで、女性は男性を好きになるべきです。
我们有对这种美好爱情的这种渴望是很自然的、应该的。
私たちはこのような美しい愛に対して求める 心が与えられるのはそれは当然のことなのです。
所以不可奸淫这个命令不是要让我们去一生禁欲。
つまりその姦淫してはならないこの律法は私たちが、欲を禁じなければいけないということではないのです。
神的教导是在天理下你可以降人欲。
つまり先ほどの言葉を今聖書に置き換えると天理のもと人の欲を楽しんで良いという考えです。
怎么遵守不可奸淫的诫命？
ではどのようにして姦淫はしてはならないを守ることができるのでしょう。
从美好的婚姻开始。
まずは純粋で美しい愛から始まります。
丈夫当用合一之分待妻子。
夫は自分の妻に対して義務を果たす。
我想大家应该明白这个意思。
皆さんこれは何を意味しているかご存知ですか。
你不可以亏缺你的妻子，你要好好的爱你的妻子。
これはつまり自分の配偶者を心から、そしてまたちゃんと愛することです。
同样的妻子，你要好好的爱你自己的丈夫。
そして妻も自分の夫に対して心から愛しましょう。
在神的创造之下，享受这个爱情的美好。
神様の創造のもと、この素晴らしい結婚を楽しむのです。
这是神所喜悦的，这是神所鼓励的。
これは神様が喜ばれることであって、また神様がおすすめになられていることです。
圣经当中有散文，圣经当中有教导，圣经当中也有诗歌。
聖書の中では、歌が書いてありましたり、あるいは物語について書かれていたり、いろんな種類がありますよね。
圣经当中的第一首歌是赞美歌吗？
皆さん、聖書の中で書かれている最初の歌、これは賛美歌でしたでしょうか？
亚当一出来，
アダムが、作られて、
神啊，你真伟大！
神様、あなたは本当に偉大な方だ。
没有这样的歌。
このような歌は実は存在しないのです。
圣经中的第一首歌是一首情歌，好不好？
聖書の中の最初の歌、これはラブソングです。
夏娃一出来，
エヴァが、お作りになられて、
神的手很奇妙的。
神様の御手というのはとても屈しいものでして。
别人刚出来都这么大。
普通は生まれた時はこれぐらいの大きさなんですけれども、
夏娃一出来，那就是成熟美少女啊。
エヴァが出てきた時には本当に美少女のように出てきました。
亚当一看到夏娃，他就呆了。
で、アダムがエヴァを見た瞬間にそのあっけに取られました。
他都不会说话了。
もうどのように話したらよいかわからなかったのです。
他只会唱歌了。
なのでしょうがないので歌を歌いました。
啊，你是我骨中的骨，肉中的肉。
あ、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。
可以称你为女人。
これを女と名付けよう。
这是一首歌啊。
これは実はラブソングなんです。
我们看我们的圣经，这里都是用诗歌体的。
なので聖書の中で多くの歌があるんですけれども、
所以神喜悦我们有美好的婚姻。
なので神様は私たちが美しい結婚生活を守り通すことを望まれています。
喜悦我们有家庭中的爱。
家庭の中での愛も望まれています。
圣经教导我们，你要尽心尽性尽意尽力爱你的神。
聖書の中では思いを尽くし力を尽くし心を尽くしてあなたの神様を礼拝しなさいとありますね。
但是愛这个字第一次出来不是爱神。
ただし聖書の中でまず最初にこの愛という言葉が出たとき、これは神様を愛するということを指してはいません。
第一次出来这个字是亚伯拉罕爱以撒他儿子。
最初に愛が出てきたとき、これはアブラハムがイサクを愛した。
第二次呢？
二回目は？
是以撒爱利百加。
二回目はイサクがリベカを愛した。
以撒一看到利百加。
イサクがリベカを見たときに、
就领他去到他母亲的帐篷。
彼女を、母サラの天幕に連れて行きました。
圣经中说他爱他。
そしてイサクはリベカを愛したと書いています。
第一个爱是父亲爱儿子。
なので一回目はアブラハムがイサク、つまり父が子を愛する。
因为亚伯拉罕恐怕说他爱妻子，他心里可能会有点愧疚。
なので、アブラハムがその自分の妻を愛すと言ったときに、もしかしたら、心の中では少し罪悪感を感じていたのかもしれません。
他老婆稍微多了一点。
妻がいくつかいたからです。
以撒可以问心无愧的爱利百加。
イサクは罪悪感を感じずにリベカを愛することができます。
以撒在圣经中存在感很低的。
実はイサクは旧約聖書の中で存在感があまり高くないんですけれども。
他爸叫亚伯拉罕。
父がアブラハム。
他儿子叫雅各或者叫以色列。
自分の子供がヤコブあるいはイスラエル。
不争气那个以东比他的存在感都高。
あまり存在感のないエドムでさえ彼イサクよりも存在感はありました。
但是以撒是个好男人。
ただしイサクは良い夫だったわけです。
一般好男人好像存在感都比较低。
なのでその良い男というのはどうやら常に存在感は薄いかもしれませんね。
但以撒是个好男人。
しかしイサクは良い男。
他只有一个妻子。
彼は一人の妻しか持ちませんでした。
他爱他。
そしてイサクはリベカを愛した。
以撒爱他的妻子。
イサクは自分の妻を愛した。
圣经用非常美好的笔触来记录这些事情。
聖書はとても素晴らしい文章によってこのことを表現しています。
神很喜悦我们爱我们的妻子。
神様は私夫が妻を愛することをとても喜ばれるのです。
喜悦我们享受美好的婚姻生活、爱情生活。
私たちは結婚生活、この愛の生活を営むことを神様はお喜びになられます。
从前以色列人打仗的时候要征兵。
以前にイスラエルが戦う時には徴兵がありました。
如果征兵的时候你说我新婚。
ただし徴兵する時にですね、私が結婚したばかりというふうに言うと、
神就允许你不用去打仗了。
そうすると神様はその男が戦いに出なくても良いという御心が表しています。
圣经是这么说的。
聖書にはこのように書かれています。
新娶妻之人不可从军出征。也不可托他办理什么公事，可以在家清闲一年，使他所娶的妻快活。
自分がもし人が新妻をめとった時には、そのものを戦に出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。彼は一年の間、自分の家のために自由の身になって、めとった妻を喜ばせなければいけない。
好像我们教会在这一条上执行的不是特别得力。
私たちの教会はこの掟に関してはまだうまく執行できていないのかもしれません。
好多新婚夫妇还在辛勤服侍。
まだ、結婚したばかりなのに奉仕に励む方もたくさんいます。
神喜悦我们，你新婚的时候，这一年你就让你的妻子快活吧。
神様はこのような御心を下しています。まずはもしあなたが新婚なのであれば。自分の妻を喜ばせなければならない。
这种美好的爱情、美好的婚姻、神大大的喜悦。
このような素晴らしい愛を神様はお喜びになられるのです。
这种美好的爱情、这种美好的婚姻、是保守我们可以不奸淫的出发点。
まず私たちはこのような愛、このような結婚生活を営むこと、これが姦淫しないことにつながるわけです。
因为人的那个欲望就像火烧一样啊。
人の欲というのは燃え始めると。
圣经中有一句话叫做什么？欲火攻心。
聖書の中ではこのように書かれていますね。こう火を持って、人の心を攻めると。
像火一样，像洪水一样。
人の欲というのは火のようであって洪水のようでもあります。
而最好的方法、解决的方法，就是让我们进入婚姻，享受神赐给我们美好的爱情。
姦淫をしないこと、これは第一歩としては私たちがきちんと自分が持っている結婚生活を営むこと、そして お互いに愛し合うことなのです。
怎么守这条诫命？
このようどのようにしてこの掟を守り通すことができるでしょうか？
从好好的爱你的妻子，从好好的爱你的丈夫开始。
まずは自分の配偶者、夫、あるいは妻を愛することから始まります。
当年清教徒啊，清教徒的时代。
当時の聖教徒というものは、
我们一听清教徒就觉得好像都不食人间烟火的样子，是不是？
私たちはこう聖教徒ということをこう耳にするときに、あまり人間社会のことを知らないんじゃないかなという印象を持つかもしれません。
当初清教徒的时代，如果一个丈夫不按照保罗的话，合宜之分待妻子，要被教会惩戒的。
当時のこの聖教徒の時代というのは、夫がもしそのパウロの教えに基づいて務めを果たさないのであれば、教会がその男性を罰することができました。
不可缺少な好合之事。
なので、夫婦間で与えられている務めをきちんと果たさなければいけません。
以后我们从小组开始、从团契开始可以考虑执行一下。
私たちがこの務めをきちんと果たすことができるように各グループの集会の中から始めても良いかもしれません。
做丈夫的要好好待你的妻子。
夫である者はきちんと妻に対して務めを果たさなければいけません。
做妻子的好好待你的丈夫。
そしてまた妻である者も夫に対して務めを果たしましょう。
这是神所喜悦的，甚至是他所命令的。
これこそ神様が喜ばれるもの、また命令されていることでもあります。
好，不可见人要从好好的经营我们的婚姻开始。
なので皆さんもお分かりでしたでしょうか。結婚生活というのはまずきちんと営むことから始まるのです。
聖经也教导我们要努力逃避淫行。
また聖書ではこのようにも書かれています。不貧困から離れる。
保罗在哥林多前书六章十八节教导我们。
第一コリント人の手紙の6章の8節でこのように書かれています。
你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪都在身子以外，唯有行淫的是得罪自己的身子。
第一コリント人の6章の8節ではところが、不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。
所以圣经教导我们要逃避淫行。
なので聖書には不貧困から離れなさいとお勧めされています。
其实按照比如说小要理问答时候，他提到这个诫命的时候，提醒我们。
ウェストミンスター小教理問答においてはこのように書かれています。
我们要在口心灵口舌和行为上。都要保守自己与别人的贞洁。
つまり私たちが心においても口においても行いにおいても貧困を守ることを求められています。
所以说我们要保护经营我们的婚姻。
私たちは結婚生活を営まなければいけない。
就要逃避淫行。
つまりこれは不貧困から避けることと等しいのです。
这当然包括那最后的最严重的情况。
そしてまたこれは最終的な最も、厳重な結果も含まれています。
但这也指我们要从平时的小事上开始，就要保守自己和别人的贞洁。
つまり私たちは普段の生活の中から小さいことの中から自分のまた他人の、体操を守る必要があると書いているのです。
包括心灵、口舌和行为。
またこれは心、口、また行いにおいてすべて同じです。
出发点是心。
まずは心、スターティングポイントは、心です。
这句著名的经文、
非常に有名な箇所ですけれども、
只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。
しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯した。
从旧约到新约，神都强调我们的果效是从心里发出的。
旧約聖書から新約聖書までこのように書かれています。私たちのすべての行いは心から出ると。
我们犯任何罪都是心里开始先犯罪。
私たちは罪を犯す。これは心の中ですでに罪を犯したのです。
你要杀人，心里先是会恨这个人。
人を殺めるその前に心の中で人を憎みます。
所以圣经教导我们，你恨人就是杀人。
なので聖書の中においては人を憎むこと、これは人を殺めるのと同じです。
同样的，犯奸淫从哪里开始？
また姦淫、これはどこから始まるのでしょうか？
从我们的心开始。
これも同じ通りで心から始まります。
康牧師讲到的时候提到过那暗嫩的例子。
高牧師先生が、聖書の中におけるアムノンの例を取られました。
暗嫩就在那里暗恋他的妹妹タマ。
アムノンはタマルに対して思いを寄せました。
那不叫暗恋。
これはもう思いを寄せるどころじゃないです、ね、
那叫贪恋。
これはもう貪欲に愛そうとしたのです。
那叫淫念。
これはもう姦淫を犯しているのです。
他天天沉醉在他的淫念当中。
彼はもうこの姦淫の念の中に自分が囚われてしまいました。
没办法出来。
もうそこから出ることができません。
再加上小人或者说是魔鬼撒旦的诱惑。
またサタンの誘惑にも会いました。
他最后就会犯下那样的罪行。
そしてまた最終的にはあのような、罪を犯すことにつながったのです。
所以要避免淫行，从自己心里开始。
まずは自分、その、姦淫を犯さないということを守るために自分の心を守る必要があります。
我们理解人的天性。
もちろん人の、人の理性ということが、理性を考えなければいけません。
那有一个美女从你面前啪走过去。
例えば一人の美しい女性があなたの 目の前から通ったときに。
你也很难心静如水，是不是？
その水のようにこう静けさを保つことは難しいかもしれません。
你会动心的，对不对？
心が動くでしょう。
这其实很自然的。
これはとても自然なことです。
把它停在这里。
しかしここで止めましょう。
人家走过去了。
人は去った後に。
你这个心也要怎么？
自分の心も。
就走过去吧。
自分の心も乗り越えなければ通り過ぎなければいけません。
不要跟着他一直走。
この美しい女性と一緒についていってはいけません。
把自己陷在那种所谓的淫念中。
自分をこのような寛因の念の中にとらわれてはいけません。
我们的罪就会从这种沉醉在其中的淫念开始。
私たちの、私たち罪を犯すというのはこのような状況にとどまっているから、罪を犯してしまうことにつながるんです。
所以逃避淫行要从心里开始。
不貧困から離れる、これはまず心から始まります。
然后呢，眼睛是心灵的窗口。
そしてまた目、これは心に通じる窓のような存在です。
眼睛这个东西不能发声，但很会说话。
この目というものはもちろん音を出すことはできないんだけれども、とても、話すことには長けています。
你心里想什么，你这个眼睛自然就会流露了。
自分の心が何を考えているか、これは目に現れます。
有多少美好的爱情是从眼睛开始？
とても素晴らしい愛、これも多くは目から始まっています。
但换句话说，有多少淫乱也是从眼睛开始？
しかし反対に。多くの寛因も目から始まるわけです。
主イエス说的很严重。
主イエスキリストはこのように語られます。
你甚至愿意付出把它挖出来的代价。
多くの代価を払ってその目も取り出すというえぐり出すという代価でも代価を払ってでも。
我不建议我们弟兄姐妹做的这么严重。
兄弟姉妹の皆さんにはこのようなことはもちろんしてほしくはないんですけれども
。但是要管好自己的心，要管好自己的眼睛。
つまり自分の心を、自分の心も目も守らなければいけません。
我理解你作为一个男生，有个美女从你面前路过。
一人の男性として美しい女性があなたの目前を通り去ったときに。
你有的时候你没办法不看一眼的。
本当にもう彼女のことを見なければ見てしまうことがあるでしょう。
但是。
しかし。
他走过去，
彼女が通り去った後，
你的眼睛就不要走过去了。
あなたの目は彼女を追いかけてはいけません。
停下来，
そこまで止まりましょう。
約伯有一句话，
ヨブはこのように語られています。
我与眼睛立约，怎能恋恋瞻望处女呢？
私は自分の目と契約を結んだ。どうして乙女に目をとどめよう？
我们也可以跟自己的眼睛立约。
私たちも自分の目と契約をちぎることができます。
我们有条件反射会看一眼。
私たち条件反射的にそのどうしても見てしまうことはあるかもしれません。
但让神在我们心里做主，让我们不要恋恋的瞻望处女。
どうか私たちの主が心の中でも主であって、どうか私たちがその。私たちの心が奪われないように気をつけましょう。
我想弟兄姐妹明白我的意思。
兄弟姉妹の皆さん言っている意味がわかると思います。
把那处女换成帅哥也是一样的。
例えばその美しい女性をかっこいい男性に置き換えても同じでしょう。
看一眼就行了。
一目を見るだけで良いのです。
据科学研究，超过三秒据说就有问题了。
科学統計によれば3秒以上見ること、これだけで問題につながります。
我们要管好的我们的心，也要管好我们的眼睛。
私たちは自分の心、また目を守りましょう。
另外就是口舌。
もちろん口も重要です。
管好自己的口舌。
自分の口を管理すること。
有一些话不该说的就不要说。
言うのにふさわしくないことは口に出さないようにしましょう。
至于淫乱并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可，方和圣徒的体统，淫词妄语和戏笑的话都不相宜。
不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。
神不是说让我们只会读圣经哈。
もちろん神様は私たちに聖書だけ読めばよいと語っているのではありません。
神不是让我们你们不可以开玩笑。
もちろんその冗談を言ってはいけないと言ってはいないんです。
开玩笑和戏笑的话的区别，我想大家是知道。
その冗談とその例えば下品な冗談、この違い皆さんお分かりだと思います。
我们已经是耶稣基督的门徒。
私たちはイエス・キリストの弟子です。
他的宝血所买赎回来的。
神様が尊い血潮を持って私たちをあがなってくださいました。
我们的口舌要让神用火炭一样烫掉。
私たちの口というのは神様の火によって一度焼かれているのです。
清洁。
それによって清くなりました。
不要开黄色的笑话。
どうかみだらな言葉を口にしないようにしてください。
有一些打情骂俏的话。
あまりよろしくない、ふさわしくないような言葉。
你俩现在在谈恋爱呢，就当我没说。
例えばその男女がその恋愛関係の中にあるのであれば、この言葉は当てはまりませんが。
不是那种关系，或者我们已经结婚的话。
このような結婚にない、あるいは私たちがすでに結婚生活の中にあるのであれば。
管好自己的口舌。
自分の口を管理しましょう。
所以说有心灵、有眼睛、有口舌、还要注意行为。
また私たちは心も目も口もすべて管理しなければいけませんが、その他にも行いがあります。
我当年被横滨国大录用的时候，横滨国立大学。
横浜国際協会に使わされたときに。
我们有差不多一个整下午的时间培训。
私たちはその午後のすべての時間を使ってトレーニングを受けました。
世俗的大学。
世俗的な、大学だったんですけれども。
他们会培训我们一个下午。你跟你的女同事，你跟着你的女学生，什么话可以说，什么话不可以说。
例えばあなたはその女性のその学生と一緒にいるときにどのような言葉を口にしてよくてどのような言葉を口にしてはいけないのでしょうか。
什么动作可以做，什么动作不可以做。
何をやってよくて何をしてはいけないのでしょう。
我不是说像中国以前所谓的男女授受不亲哈。
その昔の中国におけるその男女の間で少しこう曖昧な関係を持つということとは違うんですけれども。
可以握手。
もちろんその、握手することはできます。
你勉励人的时候拍拍肩膀也不是什么过分的事。
こう励ますときに少しこう肩を叩くのも問題ありません。
弟兄姐妹的有的时候有那个那叫 hug 哈。
そのまあその兄弟姉妹におけるそのまあハグというのも許されるのかもしれません。
有分寸的话。
もちろんそのわきまえているのであれば。
我们都知道分寸在哪里。
そのわきまえがどこにあるのか、境界線がどこにあるのかを分かっていれば。
不是不可以。
これはもちろんできないこと、していけないことではないのです。
但很多动作我们自己不用培训应该知道是不合适。
しかし私たち、には分かるはずです。何をしてはいけないということを。
不要动手动脚。
その、みだらなことその言い寄ったりしてはいけません。
还要注意空间的距离。
またその、お互いの間の空間そのスペースを気にしなければいけません。
異性相吸、大家听说过吧？
その異性は互いに惹かれ合うという言葉を聞いたことがありますか？
他俩距离够远的话、
もしこの二人がそのある程度の距離を保っているのであれば、
有摩擦力在那里，到不了一起的。
その摩擦力があったとしても一緒になることはないでしょう。
越来越近呢。
しかしどんどんどんどん近づいてきて、
越来越近呢。
近づいてきたら、
近到一个程度你就管不住自己了。
もうある程度近づいたらもう管理することは難しいでしょう。
就会怎么样？
どうなってしまうでしょうか？こうくっついてしまうでしょう。
我是举一个吸铁石的例子。
その鉄、そのあれ磁石がこう引き寄せられるこう原理を使って話しているんですけれども。
我们跟姐妹在一起的时候要保持一定的距离。
その男性が女性と、付き合うときに一定の距離を保たなければいけません。
也要避免同处一室。
また、同じ場所に、一緒にいることも避けなければいけません。
约瑟。
そのヨセフですね。
那个波提乏的妻子天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。
聖書ではそれでもそのポティファルの妻は毎日ヨセフに言い寄ったんですけれども、ヨセフは聞き入れず、彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかった。
我们要小心跟异性不要同处一室。
その異性の方と、一緒にいること自体に気をつけなければいけません。
尤其是狭小封闭的空间。
例えばこう限られた、スペースの中にいること自体。
我猜很多公司都会给我们这样的教导。
多くの会社が私たちにこのような指導を与えると思いますか。
我们在教会做耶稣基督光明的门徒，我们更要注意。
私たちがイエス・キリストの、その、弟子としてこのようなことを気をつけなければいけません。
因为我们的身体是神的殿。
私たちの、体は神様の宮です。
是圣灵的居所。
また御霊が住んでくださる場所です。
不要亏缺我们主的名。
神様の皆を汚さないように気をつけなければいけません。
所以第七诫命不可奸淫，要从我们美好的婚姻开始。
なので第7番目の戒め、これは私たちの、素晴らしい結婚生活から始まります。
我们也要逃避各样的淫行。
また不貧困から避けなければ離れなければいけません。
这不只是指最后一关了。
これはもう最後の、その最後のチャレンジではないのですか。
包括我们日常的接触都要和圣徒的体统。
これは私たちが日々の生活の中でも聖徒としてのふさわしい行いをしなければいけません。
最后我想提醒大家。
また最後にこのことについて語りたいです。
我想问问弟兄姐妹，我们当中谁是圣洁无瑕的呢？
皆さんにお聞きしたいんですけれども、誰が聖なる清く傷のないものでしょうか？
在教会讲罪的时候，
教会の中で罪について語るとき，
包括我自己其实也是一样的。
実は私自身も同じなんですけれども、
我们一听到别人讲罪，
私たちが他の人がその罪について語っているとき，
我们心里就会出现好几个形象出来。
私たちの心の中で多くのイメージが現れるでしょう。
都是别人了。
その他の人ですね。
啊，今天讲到不可奸淫。
あ、今日の、メッセージは姦淫してはならない。
谁谁谁在婚姻上有个问题。
あ、この人昔、結婚生活で問題が出たよね。
谁谁谁出个事儿。
あ、この人、昔にこういう問題を抱えたことがあるね。
谁谁谁、你看他跟女生说话的时候怎么站那么近？
ね、この人女性と話すときなんで距離こんな近いんだ？
我们心里已经开始把自己提高了。
あ、私たちは心の中ですでに自分を持ち上げてしまっているのです。
心里开始跟着这些话语一起去论断。
このような言葉を用いて他人を裁いてしまうのです。
但我们当中谁是圣洁无瑕的？
しかし私たちの中で誰が清く傷のないものなのでしょうか？
我们难道没有在心里犯过罪吗？
私たちは心の中で罪を犯したことがないのでしょうか？
口舌上、
口の中では、
手脚上、
また行いにおいても、
我们可能没有犯的最严重的。
もちろんその最も厳重な罪を犯したことはないかもしれませんが、
可能我们已经犯过，不过没人知道而已。
私は罪を犯してしまって誰もそれを知らないだけなのかもしれません。
或者说我们没犯，不过是我们没有机会而已。
私たちが罪を犯さないのはもしかしたら罪を犯す機会がないからかもしれない。
我长得太丑。
私があまりかっこよくないから。
太穷。
貧しいものだから。
太弱。
また弱すぎるから。
我一直想违反这条诫命。
この戒めを犯したいんだけれども。
我就是没有机会啊。
あ、このチャンスが与えられてないだけだ。
这样人很多。
このような人はたくさんいます。
难道不是吗？
そうではないでしょうか。
或者说我们没有犯这条诫命。
あるいはこの戒めを犯していないけれども。
不是因为我们怕得罪神。
私たちが それはもしかしたら私たちが神様に対して罪を犯すことを恐れるのではなく。
不是因为我们觉得这件事是个坏事。
それこの立法自体が悪いことだと考えていないのかもしれないけど、
我们没有犯这条诫命，不过是利害得失的考量而已。
この戒めを犯していない、これはもしかしたら利害関係を整理した上での決断だけなのかもしれません。
我要这么做，我工作就没了。
もしこのようにしたら自分の職を失ってしまうかもしれない。
我要这么做，回家就要被老婆打。
このようにやってしまうと、帰ったら妻に叩かれるだろう。
我们不是因为善恶，而是因为利害而不犯而已。
善悪で判断しているのではなくて利害で判断してしまう。
我们的心其实是同样的黑暗。
自分たち、私たちの心はみんな一緒で暗闇にあります。
所以提到学到某些诫命的时候，不要马上开始想别人。
なので戒めを学んだ時に他人のことを考えないでください。
我们有谁是圣洁无瑕的？
誰が清く傷のないものでしょうか？
我们有谁愿意拿起第一块石头？
誰が最初の石を取って？
我们有谁可以拿起第一块石头？
誰が最初の石を取る資格があるのでしょうか？
我们没有谁是圣洁无瑕的。
誰しもが清く傷のないものではありません。
我们的善行就像早晨的雾一样。
私たちの良い行い、これは朝露のようです。
我们是一年打老婆一次的人，去论断那些一周打老婆一次的人。
私たちはもしかしたら1年に1回だけ妻に対して手を挙げるかもしれないけれども、1週間に1回手を挙げるものを裁きます。
我们是偷了50块钱的人，论断那些偷了100块钱的。
私たちは50銭盗み取った人であって、100銭を取った人を裁きます。
没有一个义人。
誰しもが義ではないのです。
在神完全的律法之下，其实我们每一个人，即便在这一条上，都是被判了死刑的。
イエス・キリストがおっしゃるように、私たちはこの戒めにおいて程度は違うけれども、誰もが死刑、罪をこの戒めを犯して死刑を与えられています。
因为我们没有一个人可以因行律法在神面前称义。
誰しもが立法を行うことによって神様の御前において義と認められる人はいません。
大家有时间其实 真的多读读旧约比较好。
皆さんおすすめするんですけれども、旧約聖書もお読みになってください。
旧约是以色列人的书。
旧約聖書はイスラエル人について語る書です。
旧約中描绘以色列有太多不堪的字眼。
本当に旧約聖書においてはイスラエル人について本当に言葉にするのも難しい、ことがたくさん書かれているのです。
旧約中的以色列，他就是一个淫乱的妻子。
旧約聖書におけるイスラエル人、これは姦淫を犯した妻のようです。
神对旧約当中的以色列说。
神様は旧約聖書におけるイスラエル人にこう語っています。
你不是我的妻子。
イスラエル人は私の妻ではない。
你见一个爱一个，见一个爱一个，你不是我的妻子。
あなたは誰かと会うたびに姦淫を犯します。あなたは私の妻ではない。
你的孩子是在淫乱中生的。
そしてまたあなたの子供は姦淫の中で生まれた子供です。
何西阿说，他不是我的民。
ホセア書においてはイスラエル人は私の民ではないと書いています。
不是我的孩子。
私の子供ではない。
你不是我的妻子，你的孩子不是我的孩子。
あなたは私の妻ではなく、あなたの子供も私の子供ではない。
你是不配怜悯的人。
あなたは憐れみを受けるのにふさわしくない。
但是我们总说神不离不弃的爱。
しかし神様の愛は私たちから離れることはありません。
就是对于这样一个三番五次行淫背叛她丈夫的以色列。
このように何度もイエス様の神様の戒めを犯してしまっているイスラエル人に対して、
主自己说、
主はこのように語っています。
我必聘你永远归我为妻，以仁义公平慈爱怜悯聘你归我。也以诚实聘你归我，你必认识我耶和华。
私はあなたと永遠に契りを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。私は真実をもってあなたと契りを結ぶ。この時あなたは主を知ろう。
神这么说话的时候，以色列不是一个圣洁的处女。
神様がこのようにイスラエル人に対して語りかけるときに、イスラエル人は清い妻ではありません。
他跟过了一个爱人、两个爱人、三个爱人、四个爱人、现在被抛弃了。
一人、二人、三人、四人の夫に従っていって、そして最後の最後に捨てられました。
按照旧约的规定、
旧約聖書における掟では、
离婚了、再嫁给别的男人之后又离婚了、他的原夫可不可以娶她回来？
その旧約聖書において離婚してまた再婚するんだけれども、その再婚した後にまた離婚をした場合、元の夫は彼女をめとってよいのでしょうか？
不可以。
それはダメなんです。
但神做了什么事？
しかし神様はどのようにお話しされましたか？
就这样一个被他的爱人屡次抛弃的以色列、神说出了刚才那些话：我要永远聘你为归我为妻。
神様はこのように語られています。何度もイスラエル人は、愛した人から捨てられたけれども、神様はイスラエル人と永遠に契りを結ぶと。
我们没有一个人在神面前是干净的。
私たちは神様の御前において誰しもが清いものはいません。
但是神居然说我们是圣洁无瑕的。
しかし神様は私たちに対して私たちは、清く傷のないものだと見てくれました。
是因为不过是因为我们这些人愿意信主耶稣而已。
これは何ででしょうか？それは私たちがイエス・キリストを信じるという決断を下しただけなのです。
古今中外、通奸的罪行受到最大的惩罚通常都是羞辱。
古今東西、姦淫を犯してしまった者に対する罰というのは大きな恥です。
一个不贞的妇人也许会被人把衣服切掉一半。
例えば、低層を犯してしまった女性には自分の衣の半分を脱ぎ去られてしまうかもしれない。
他的頭髪剃光。
あるいは自分の髪の毛をすべて切り落とされてしまうかもしれない。
会被他的所有邻舍家人唾弃。
あるいは自分の周辺の人たちから捨てられてしまう、見捨てられてしまうかもしれない。
其实主在十字架上的拯救就是为了这样的妇人。
イエス様が十字架にかかってくださったのはこのような、婦人のためなのです。
他不但是被钉死在十字架上、他受到的是最大的羞辱。
イエス様が十字架の上にかかってくださった時に受けたのは苦痛だけではなく恥ずかしめでもあります。
被剥去外衣、剥去里衣、被他的国人所唾弃。
衣はすべて、着ていた服はすべて脱ぎ去られて、また多くの恥ずかしめを受けました。
而在这个耶稣基督里，我们这些罪人可以被算作是圣洁无瑕的。
しかし、イエス・キリストはこのようなことを成し遂げてくださったからこそ、神様の前で私たちは清く傷のないものとして見られるのです。
因为他是圣洁无瑕。
イエス様こそ、清く、傷のないものだからです。
我们没有一个人可以靠律法称义。
私たちは誰しもが律法を持って義と認められることはできません。
看到任何一条神的诫命，不要先跳出来去论断别人。
戒めを勉強したときに、それを持って他人のことを思い浮かべて裁かないでください。
我们和他们本是一样的。
私たちはその人たちと同じです。
只不过很可能是因为我们碰巧没有同样的经历而已。
もしかしたら私たちは同じような罪を犯す機会がなかっただけなのかもしれません。
我们得救是因为神的慈爱、神的怜悯、神的恩典。
私たちは救いに預かることができたのは神様の恵み、神様の憐れみだからです。
他愿意原谅我们。
神様は私たちの罪をお許しになられたいのです。
像一个丈夫原谅那反复出轨的妻子一样。
ある妻が何回も不貞を犯した女性をお許しになるのと同じです。
因为耶稣基督替我们受了这个惩罚。
なぜならイエス・キリスト、イエス、イエス様が私たちのために罰を受けてくださったからです。
所以永远都要记住，我们的盼望不过是神的怜悯。
なので、永遠に覚えてください。私たちが許されるのは神様の憐れみによるから。
不过是他的怜悯，他的饶恕而已。
神様の憐れみ、神様のお許しだから。
他也喜悦我们可以活出同样的怜悯、同样的饶恕。
だから私たちも神様に喜ばれるような生活、そして他人を許す心を持たなければいけません。
但是不要再犯罪了。
しかし同じ罪を何度も犯してはいけません。
不要再犯罪了。
もう罪を犯してはいけません。
好好经营你的婚姻。
結婚生活をきちんと営んでください。
逃避一切的淫行。
また不貧困から離れましょう。
这是主的命令。
これは主の命令です。
我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
亲爱的阿爸天父，主啊，今天我们再次来到你的面前。
主よ、本日またあなたの御前に出ます。
主啊，我们为我们过去一周，我们的心、我们的口舌、我们的眼睛、我们的手所犯的一切罪。我们向你悔改。
主よ、私たちが過去の1週間においてあなたに対して口において心において目においてまた行いにおいてあなたに対して罪を犯したのであればあなたのお許しを、求めます。
无论是任意妄为的还是隐而未显的。
まだ現れていない罪であろうがもうすでに犯してしまった罪であろうがすべてお許しになってください。
主啊，我们在你里面已经圣洁。
主よ、あなたの中において私たちは清められました。
主啊，求你保守我们在生活当中活出你圣洁的像，求活出你圣洁的旨意。
どうか私たちは生活の中においてあなたの御心を、行いにおいて、心の中においても、行うことができますように。
为你做圣洁的见证。
どうかあなたのために清い、証しをすることができますように。
在这淫乱的世代，证明我们是一群不一样的人。
私はこの勧誘と罪の時代の中で他の人とは違うことを表すことができますように。
让人因为我们去认识你的名。
どうか他の人が私たちを見てあなたを知ることができますように。
而不是羞辱你的名。
あなたに恥ずかしめを与えないようにさせてください。
以上的祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
このお祈りをイエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。
アメン。
アメン。